知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日はカモメキッチンさんにお邪魔しています。岩田和美さんにお話を伺います。岩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれども、カモメキッチンさん、まずはお店の場所を教えていただけますか。
はい、片瀬海岸なんですが、有名な浜の水産というしらす屋さんの並びにあります。
境川沿いに面してまして、気持ちがいいですね。
はい、川沿いの一軒家なんですけれども、普通のお家がちょっとお店になっているので分かりにくいかとも思いますが、ピンク色なのでお気づきの方もいらっしゃると思います。
またその反対側には江ノ電も走ってますよね。
そうですね、江ノ電は耳を澄ませると電車の音が聞こえますね。
川のこう流れる音と、そして、ね、江ノ電の音を聞きながらお話を伺っていきたいと思います。このカモメキッチンさんなんですけれども、どういったお店なんでしょうか。
日替わりの手作りのランチとシラスのランチを提供させていただいております。シラスは地元の江ノ島の海で取れてますが、浜の水産さんから仕入れをしているので、とても美味しいシラスが召し上がっていただけると思います。
さあ、そんな新鮮なシラスなんですけれども、今7月に入っていますけれども、シラスは取れていますか。
はい、取れたり取れなかったりっていうちょっと不安定なところはあるんですけれども、これから夏にかけてシラスがまた美味しくなる時期でもあります。で、生のシラスとかは本当に取れたてが召し上がりますので、美味しいのを皆さんに召し上がっていただければなっていつも思っております。
何でも岩田さんはもうこのシラスを食べて育っているそうですね。
地元で生まれて育っておりますので、子どもの頃からシラスは食べております。この本当に浜野さんのシラスで育ったようなところもありますが、美味しいシラスだと思ってます。はい、
他のところのシラスと比べて、この江ノ島で取れるシラスの美味しさってどんなところだと思いますか。
海で取れて、それを船でここまで運んでくるので、お店のすぐ裏でシラスが上がりますよね。新鮮っていうところですとか、茹でる時の塩加減とかは本当に浜野さんのシラスは絶妙かなと思います。
そのシラスなんですけれども、食べ方がいくつかあるようですよね。少しご紹介いただいていいですか。
はい、お店では1食丼、2食丼、3食丼、お気づけ丼っていう4種類を提供させていただいておりますが、釜揚げにした、茹でて少しだけ干した釜揚げのシラス丼、それから生シラスはもうその日に取れたものを、私はさっと水洗いするんですが、水を切って召し上がっていただく生シラスですね。
釜揚げシラス、生シラスは聞いたことがあるんですけど、シラスのそのお気づけっていうのはどういったものなんですか。
はい、船の上でお気づけのタレの中に生のシラスをもう入れてしまうんですけれども、そして何日かここで漬け込んだものをそのまま生で召し上がっていただくお気づけっていうのがあります。とても風味があるというか、生のシラスのこうコクがそのままこう残っている感じで、とても美味しいと思います。
シラス一つといってもいろいろなこう食べ方でいただける、そしてね、味付けを工夫されたりとかしてね、お店で提供されているということなんですよね。ということで、今日は目の前にご用意をいただきました。岩田さん、こちらご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、こちらはシラスの三色丼というのなんですけれども、
生シラス、そして釜揚げシラス、お気づけと、本当にシラス尽くし、そんな一品ですね。
そうですね、こう生シラスとかはより一層おいしく食べていただけるようにちょっと工夫をしてみたりしてるんですけれども、
はい、今こちらに丼に乗っている生シラスなんですけど、すでに味はついてるんですか。
はい、少しだし醤油を今かけてあります。でご飯が雑穀米使ってるんですが、そちらにも味がついているので、このままの状態でも食べていただけるんですね。あとはポン酢とわさびをつけていただくのが私のおすすめです。お気づけは大根おろしと生姜を効かせていただくととても合いますので、はい、そちらはそのように食べてみてください。
その岩田さんおすすめの食べ方で今日はいただきたいなと思います。はい、では早速ちょっと食べてみたいと思います。はい、生しらすからいただきましょう。本当にもう見た目でこうツヤツヤしていて新鮮だなというのがよくわかりますよね。ご飯とともにいただきます。 つるっとこう口の中に入っていって、そのシラスの味と味付けがマッチしていまして、そしてこの雑穀米との相性もすごくよくって、うん、とても美味しいですね。続いてが釜揚げシラス、こちらもいただいてみましょう。やっぱりね、食感が生と釜揚げだとまた全然違う、これ面白いですよね。そしてこちらが沖漬け、色はですね茶色のこのシラスという感じなんですよね。こちらが生姜と大根おろしをつけてということですから、いただいてみましょう。あー美味しい。まあシラスなんですけど、味付けが結構しっかり感じられるので、一つのこのプレートで本当に3つ全く異なった食感と味わいが楽しめる、
そうですね、
これはいいですね。
そう、それは本当にお得というか楽しめると思うんですけれども、これをちょっとずつそれぞれ召し上がっていただいて、なんか最後はみんな一緒に食べてとかっていろいろ皆さん試されているようですが、はい、おすすめです。
この今三色の小鉢がついてくるの、これがまた嬉しいなと思いました。
小鉢は2ついつもお付けしているんですけれども、毎日日替わりで作っております。
ちなみに今日のこの小鉢は何ですか？
はいはい、今日の小鉢は生しらすを煮た佃煮にしたものなんですけれども、皆さん売ってないのなんておっしゃってくれるんですけれども、煮物ですね。それからふきはおばが送ってくれたふきで、気持ちの入ったはい、お料理になってます。
ありがとうございます。しらす、まずは詳しく教えていただきました。そしてですね、その他にもお店で扱われているこう地元産の食材があれば教えてください。
江ノ島の沖で採れますわかめなんですけれども、歯ごたえのあるプリプリしたわかめなんですね。お味噌汁の中にちょっとだけ入れさせていただいてるんですが、味わっていただけたらと思います。
いや、こちらのお味噌汁いただいて本当にコリコリしていて風味もいい、あと厚みがあるところはまたこれが美味しいというか、なかなか普通には食べられないなと思いました。
厚みっていうのは本当にありますよね、はい、
美味しくいただきました。ありがとうございます。さあ、このようにですね、地元のシラス、そしてワカメというふうに食材は使われているんですけれども、まあ、なぜ地元のものをお店で使うことにしよう、そのように思われたんですか？
この自然豊かな藤沢ですので、海のそばの観光地にもなりますので、地域で採れたものを美味しく召し上がっていただけたらと思って考えたんですけれども、で初めて食べたわって言ってくださる、そのわさびポン酢のようなものですけれども、皆さんに本当に広がっていったらいいなと思います。
まあ、岩田さんにとっては慣れ親しんでいるその食べ方をお客様に提案することで、こちら側としてはね、初めての発見があったりして、本当にしらすもともと好きでしたけど、今日でより一層私ファンになりました。
よかったです。やっぱりこう一つのね、味だけではなくって、いろいろバリエーションで和風でしたり洋風でしたりっていうことも楽しんでいただくと本当に広がりがありますし、うん、美味しいものをより一層っていう、そこは本当にいいかなと思いますね。
さて、このようにですね、地元の食材を使われているカモメキッチンさんなんですけれども、このお料理をお持ち帰りでも楽しんでいただける、そんなサービスがあるということで、ぜひ教えてください。
はい、日替わりのランチの方なんですけれども、お弁当としてテイクアウトすることができます。お弁当は800円っていうちょっと税込み価格で提供させていただいております。もしよろしければお電話いただくと、お待ちいただかなくてもお受け取りになれますので、お電話いただいてご注文いただければと思います。
このお弁当、例えばどういったメニューがあるんですか？
例えば今日のメニューですと、キーマカレーとイタリアンチキンカツレツですね、2種類のちょっとおかずと、あとお野菜と小鉢になるような、やっぱりそちらも手作りにこだわりましたので、召し上がっていただければなって思っているんですけれども。
日替わりのお弁当、こちらのお店以外でも購入することができますか？
はい、モノレールの片瀬江ノ島駅の隣に小鳥キッチンというお店があります。そちらでお受け取りっていうこともできますし、そこのお店にはビーガンのお料理ですとか、あとはファラエルサンドっていったピタパンを使ったお料理ですとか、カレーなど他のメニューもございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひお店の味をご自宅でも楽しんでいただきたいなというふうに思います。さあ、お話を伺ってまいりましたカモメキッチンさん、ぜひラジオをお聞きの皆様へお店の PR やメッセージがあればいただけますか？
川沿いの景色ですとか、お店の雰囲気もとても落ち着くかなって思っております。ぜひ一度足を運んでいただいて、江ノ島のシラスも召し上がっていただき、日替わりのランチも朝から頑張って作りますので、ぜひ皆さんいらしてください。
岩田和美さんにお話を伺いました。岩田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。